乃木さん。
はい。
まあ乃木さんにこんなこと聞くのもあれかもしれないですけど、
うん、
シンデレラのドレスの色って何色だか知ってます？
なんか白いイメージですけどね。
あ、白？
うん。
いや、ちょっとじゃあ画像検索でちょっとシンデレラってちょっと見てみてよ。
お、シンデレラ？うん。
そう、シンデレラ。何色ですか？
あ、青いっすね。
青ですよね。
うん。
で、いろんなイラスト見てもやっぱ青いし。
白もあるけど、若干ブルーがかってるな。うん、青だね。うん。
で、なんかもうネットにもね、青みたいなこと書いてあって、まあディズニーが青だからみたいなので習って、
そうだね、多分。うん。
で、もうこの間、まあ子供と一緒に、シンデレラの映画を見てみまして、
うん。
で、子供にはもう青いドレスを言ったらシンデレラだからみたいなこと言って、
うん。
ね、シンデレラ可愛いよね、みたいなこと、まあ、イラストとか見ながら言うわけですよ。
うん。
なんかグッズとかに書いてあるからさ、シンデレラとか絵本とか、
うん、
で一緒に見てたら、あれ魔法でさ、ドレス作ってくれるんですよ、魔法使いが。
そうですね、ババアがね、
うん
うん、
で、あのドレスを魔法かけられてドレスになる時は、あの暗闇の中なんで、森の中、
うん
うん、灰色っぽいんですよ、最初ドレスが。
暗いからってこと？
そう、暗いから。
うん。
月の明かりも当たってないし。
うん。
で、舞踏会に行くわけですよ。
うん。
でね、最初なんか灰色だからさ、
うん。
子供がなんか、まあ不思議な顔するわけで、あれみたいな。
うん。
で、いやでもほら、今暗いから。ね、これから、明るいお城に行くからね、みたいなことを言って、
うん。
お城行って、いざ、こう王子様の前に行くと白なんですよね。
あ、そうなの。
あのね、明かり当たってるシーンってほんのわずかしかないから、
うん、
俺その後何度も確認したんだけど、
うん、
やっぱ何度見てもね、白なんだよね、あのドレス。
あ、そう。あの本編
で、その後に、
うん、
そうその後に、
うん、
あの、ね、外行っちゃうのよ、すぐ。
はいはいはい、走っていくのね、うん、
いや走っていくの、あの踊りも外で割と踊るのよ。
あ、そうだっけか。
うん。で、カーテン閉められちゃって、外で踊って、そんで、月明かりの下で、なんか王子様とこう、過ごすんだけど、その時、
うん。
こう、濃いブルーというか、濃い水色みたいな感じ？
うん。
になるの。で、城の中で踊ってる時も、結構ね、影になってるんだよね、踊ってるところは。
そう。
で、影だから、濃い水色みたいな感じで表現されてるんです
よ。あー、なるほどね。
うん、その横にあのね、
うん、
王子様も白い服を着てるのね、
うん。
王子様もその影の中では濃い水色っぽい感じなんですよ。同等に。
はいはいはいはい。
ってことはやっぱ明るいところで見るとあれ白なんですよ。
なるほど。
シンデレラのドレスも。
確かにね、本編のキャプチャーとおぼしき画像を見ると白っぽいね。
白でしょ？
うん。
でも、その後、なぜかね、今、まあ、子供のさ、いろんなおもちゃとかさ、絵本とか見てても、
うん、
どれ見てもね、水色なんだよね。
なるほどね。うん。あ、そうね。人形とかそうだね。
うん、そう。そうなると、なんか実写版かなんか作られたでしょ、最近、割と。
ああ、あるかな？わかんないけど。うん、
もう完全水色なんですよ、これ。
うん。
俺、おかしいなと思って、ネットでさ、シンデレラのドレスが何色かみたいなことを調べたんだけど、
うん、
やっぱ水色なんだよね。
うん。
で、まあ、原作はさ、別にディズニーじゃないから、特に設定ないと思うんだけど。
多分色の指定はないだろうな。うん。
うん。でもね、このディズニー以降、どれもやっぱ水色になってるはずなんだよね。
うん。
で、なんかドレスが、なんか水色な理由はとかそういうのがいっぱい出てくるんだよね。
ああ、はいはいはい。
うん。だけど、絶対、 あれ、ディズニー版のシンデレラは、ドレスあれ白ですよ。
なるほど。確かにね、
ね。
ちょいちょい白が混じってんな。画像検索でバーッと並んでる中見ると。
うん。だから、俺、絶対、まあ、水色になるとこもあるんだけど、それは影だから水色にしていると思うんだよね。
どうだ、微妙だな、なんか、なんとも言い難い。うん、確かに月明かりの下で、水色っぽくなってるシーンもある
そうでしょ？でもね、
な。
明かりが当たってるところで踊ってるシーンで、もう YouTube とかで見たんだけどさ、確実に白いんだよね。もう嫁さんと何回も確認したよ。あれ、これは白だよね、みたいな。
それはでは、シンデレラともなると、設定資料集的なものが出てるんじゃないかな。普通はほ
あ
ら、
るかな？
色指定っていうのされるから、そこで本当の色ってのは指定されてるはずなので、どうなんでしょうかね、これ。これ微妙だな。
みんな、これ絶対水色だと思ってるだろう。どうですか、皆さん。ちょっと、暇な人。動画でちょっと見てみてくださいよ。
確かにね、皇族の、
うん。
なんて言うんでしょう、こう、本編ではない商品とか、実際のなんか、コスプレとかはもう完全水色っていうか、青だよね。
完全水色だよね。うん。
これはちょっとわからないね。
多分この原作は白の設定で作られてるんじゃないかなと思います。
いや、でもなんとなく僕は白い印象があったけど、多分ドレスが
あ、
白
そうい な
の
ん
か
だ。
な。なんだろう
なんか子供も目が点になっちゃってさ。
な。ほうほう。ああ、ちょっと混乱するよね。
うん。青じゃなかった。あ、水色じゃなかったね。みたいな感じで終わっちゃったんだけど。
これはちょっとね、設定資料に当たった方がいいんじゃないでしょうかね。
ああ、そこまではちょっと調べておりませんが。皆さんは何色だと思っていますか？ということで、特に、こっから広げる、あれもなく。
いやー、だってこれはもうたどりようがないからね。
暇な人いたらちょっと見てください。
はい。
ということで、始めましょう。カエサルの休日です。この番組は私、画家ダニエルとクリエイターの乃木が、サイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっております。
はい。
はい、乃木さん、アルゼンチンは速攻負けましたけど
らしいっすね。どこが優勝したんですか？
優勝はフランスじゃ
フランスか。やっぱ、
ない？
ジダンがいるからですかね。
うん。やっぱジダン強かったよ。
ジダン、強かったね。
ねえ、アルゼンチンは確かね、収録をした次の日か次の次の日ぐらいにちょっと負けてたから、ちょっと笑っちゃったよ。
ああ、そうね。直後でしたね。
ちょっとね。
あれか、クロアチアとフランスが決
決勝
勝だっ
ね。
たのか。
そうそうそう。
そう、だってね、さっきね、テレビ見ててね、あ、ロシアでやってたんだと思って。
それ知らなかったの？
そうそう、まあ、どっかでやってんだろうなと思ったけど、あ、ロシアなんだなと思って。
そう、ロシアですよ。
なるほどね。
まあ、結局ちょっと見ることもなかったけど、なんか、あれじゃないですか。決勝で、プッシー・ライオットが、なんか乱入したらしいですね。
どこに？
その会場に。
会場。
ピッチの中に。
あ、降りてきちゃったの？下に。
なんか入っちゃったんじゃない？入った。ちょっと見たよ、さっき。
おお、随分大それたことをいたしますね。なんか
で、
パフォーマンスしたの、それで。
いや、多分もうできないだろうね、あの警備体制じゃ。もうちょっとしか見てないからあれだけど、まあ、走ってってすぐ捕まえられてみたいな感じだったと思うけど。
素人か。
ね。で、なんかその後にね、決勝の後に割とこう、称賛されるような声をネット上では見たんだけど、乃木さんどうですか？
翔さん？
称賛されるような、コメントをね、何件か見たん
そ
だ
の
けど
プッ
も。
シュライオットが乱入したことに対して、
そうそうそう。
いや、全然翔さんに値しないんじゃないですか。
よかった。
いや、だって、
同じ意見の人が
いて。いや、別に乱入するだけだったら誰でもできることじゃないですか。誰でもできることをやったことでなんで褒められるんだっていう話じゃないですか。
なんか、ね、プシライトってね、一応現代美術の集団として、本とかによく載ってるけれども。
うん、
ね、こういうゲリラ的なね、活動が、割とメインなのかな、うんうん、あんまり知らないんだけど俺は。
僕もよくわかんないけどね、
うん、
でもまあそこで なんかねこうパフォーマンスをやりおおせたとかわっあっと驚かせたとかだったらいいんだけど、うん、別に乱入したってだけだったら別に おーっていう感じですからね。
ね、さ、乱入ものとかゲリラものってあるけれどもさ、
うん、
何かやってる時にさ乱入とかするのがまあゲリラじゃないですか、
うん、
ゲリラでやる以上その乱入なんつうんだそこの会場、
うん、
を持っていかないとやっぱダメですよね。
持っていかないとダメですね。そう
凌駕しないとダメじゃん、
うん、でお株を奪わないとね。
そう、うん、いや不知らないとね、うん、こういういろんな活動してるのは知ってますし、
うん、
ねいろいろ政治的なメッセージがあるのも知ってます、
うん、
けどワールドカップ決勝はちょっとどうすかね。
持っていけないからね。
ワールドカップ決勝ってそうどう考えても何やっても絶対に持っていけない場だしさ。
そう、僕はなんか倫理的になんか乱入が良くないとかっていうわけではなく、うん、賞賛があってやっているのかとかあるいはどこまでやりきったのかし、ね、次第でしょうっていうところで、うん、
全ての全サッカー少年サッカー青年たちのさ、
うん、
憧れの舞台で4年に一度二十数名しか立てないあの舞台でさ、
うん、
もうこれまでのサッカー人生の全てをさ集中してそこに臨んでいるわけじゃない選手たちは。
そうですね、うん、
それを超えられるわけがないよね。
超えられるわけがないね。
あれ超えないとさやっぱダメなんですよ。
あとね僕的な感覚で言うとね、
うん、
アーティストっていうかパフォーマーとサッカー選手は同等なので同等の場に入っていくのはあんまり良くないなっていう気はするんですよ、
う
ん、
そう同等な場だと僕も
そうサッカー選手の人たちはまあ研鑽を積んで勝ち抜いてきて、
うん、
あそこでベストパフォーマンスを見せる場合いわばアーティストに近いものなので、
うんうんうん、
同じフィールドを怪我してるような感じはあるので、
そう
乱入するんだったら全然畑違いであるとかうん
うん、
ちょっと種類の違う場に行った方がいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。
ね、うん、もうそう思うね、
うん、
そう。それでね、まあ、それでどれぐらいのメッセージが伝わったのか分かんないけれども、メッセージがそもそもあるのかないのかよく分かんないし、なんかちょっとダサい感じになっちゃったなっていう感じですね。
まあ、その現場を僕は見ていないからなんともいいけど、うん、なんかあまりうまくいってないんだったら、それは称賛。はできないんじゃないですかね。
かと割となんかプレーを割と邪魔する感じだったので、
ああそれ
はねえ、
うん、
サッカー人生かけたそのさ全集中力 を持ってさその試合に臨んでるわけじゃない、
うん、
もう物作ったことある人とかさ、
うん、
もちろんアスリートとかな分かると思うけどさ、
うん、
集中力ってさ割とこうもちろんねフーリガンとかそういうさ中でいろんなプレッシャーの中で戦わなきゃいけないからさ、
うん、
そういうのに勝つ精神力も必要なんだけどさ余計なノイズで割と切れちゃうじゃない集中力って
切れますね、うん、
ああいうのでちょっと切らさないでほしいよね。
そうね、なんだろうな良くないとか倫理モラルとしてどうかとか言う前に無粋だよなっていうとこかな、
うん、
同じやっぱパフォーマーとして邪魔しないでってあげた方がいいんじゃないかなっていう気がするけどな。
ここちょっとなやめてほしかったな、うん、同じフィールドに行くのは、
うん、もっとなんか政治的な場所でやりゃいいじゃないですか。
割とそういうことしてんだけどね普段は、
うん、まあ、あの場を政治的な場こうね地場だという考え方もまあできるっちゃできるけれども、
まあうん、
でもやっぱ
ロシアって国だし、
うん、でもあまあそうかロシアっていうのもあるのか。でもね選手たちはやっぱりパフォーマーなんで、うんパフォーマーの邪魔はしない方がいいんじゃないかなって思いますよ、
ね
うん、芸術家だと思いますよスポーツ選手も、
うん
うん、
同意見ですな、
うん、
ここに関しては
なるほどね。
ああ、そんな感じですね。
そういうことがあったんですな。
うん。あったみたいですよ。
なるほど。
なので、あんまりなんか、批判的な意見がね、仲間内からあまり聞かれなかったので。
それは、日本の反応ってこと？
ああ、そうです、そうです。
へえ、そうなんだ。
うん。
ケンドリック・ラマーは、なんかすごい、いろいろ醸してたのにね。
ケンドリック・ラマーは何してた
の？の、あれか、ポスター、広告、日本の代理店が作った広告がすごく政治的な色合いが強かったんで、うん、つってちょっとなんか叩かれてたけどね。
ケンドリック・ラマーが？
がではないで、日本側、日本のその
広
報
が、
おそらく、あの独自案で作ったものっていうか、
うん
うん、安倍政権に対するアンチっていうすごく狭いテーマだったんで、うん、いやそれをあのアーティストの名を借りてやるのはどうなのよ的な批判が多分多いんだろうね。
おお、うん、そうかそうか。
基本的にあれだよね、まあ政治的なパフォーマンスって好きじゃないじゃないですか、日本の人は。
うん、まああんまりそうだね、
うん、
報道もあんまりされないし、
うん、なんかあのなんだろう、政治集はない方が潔いというか、なんか純粋みたいな、そういうイメージあるじゃないですか。
あんまり、まあ、結びついてはいないよね、
うん、
そっちの分野とね。
そうそう、うん、なんかあの、なんつうんだろう、不純物のような印象を持ってんだよね、政治あの的なメッセージとかって。
ああ。
あれはちょっと独特なんだろうね、
うん、
日本ならではというか。
確かに、まあ、その政治色を持つことは、まあ、大事なことだとは思います。
まあというかあれですよね、
そういう、
いやなんか表現に込めるもの、いろいろな気持ちがある中で、うん、なぜ政治だけが別なのかっていうのは感じますね。同じものだと思いますよ、うん
うん
うん、生きている、自分が生きていることによって得ているテーマであれば、それは全て同じですから、うん、そこに政治と政治以外っていう区分けがある時点で政治的なんですよ。うん、
確かに。
そうそう、あの政治的なものはちょっとっていう発想自体が政治的なんですよね。っていうのは金々思ってるんで、うん、そこはナチュラルに別に、うんうねうん、両方見ればいいじゃんって思うんだけどね。
うん
う
ん、まあ、そんな感じ。あとそういうのをどうしてもこう伝えようとするとメッセージ性みたいなことで。くられちゃうじゃない。それもちょっと微妙だなと思うね。
そうだね。メッセージ性、メッセージって、うん、あの明確に宛先っていうのかな。
そうそうそう。
宛名があるんだよな。
そういうもんじゃちょっとないんだよなっていう、うん。
あなたに対してとか誰かに対してっていうものになっちゃうからね。それは。
うん。うん、
まあそういうものも、
そうそう、作品とかが持つ社会性ってそういうのとはまたちょっと違うんですよね。
そうだね。なんかこう、うん、誰かに届けるというよりかは放射してるようなものなんでしょうから。
うん。うん、
そうね、でも
ページとかそういう感じかな。
だそこもまたあれで、あのその政治色というものに対する偏見の表れで、政治的なものというのは必ずメッセージである、必ず誰かに届けるものなんだっていうそういう思い込みというか、うん、観念があるんですよね。別にそうじゃなくても政治色、うん、政治的な心情っていうのはあるからね。
そう、うん、そうそう、顕在化させてそこから言説を生み出すというか、そういう効果もある。
そうね、
うん、必ずしもこう一方向に向かうものじゃないからね。
そうね、だからあのなんだろう、それを公言と捉えるか公然と捉えるかみたいな違いで、多くの人ってメッセージとか政治的な心情、うん、主義主張っていうのは公然だと思ってるんですよね、
うん、
けど実際公言となって周りのものを照らすっていう方が、まあ表現としては近いわけじゃないですか。
そうだね、
うん、
いいこと言うね。
あ、いいこと言いました。
うん、
じゃあこれから使ってみますわ。
これ最後のエコーのところ候補でちょっとメモしときます。
超ダサいんですけどそういうの。
あ、いいじゃないですか。
で、そうですね、
でも、うんうん、まあまあまあ、でもね、そういう社会性っていうのをね、読み解いていくのも楽しい。
楽しいと思いますよ、うん
うん、
もうちょっとそう、
ね、
気楽に考えた方がいいと思いますよ、
うん、そうそうそう、
うん、
でそこからいろいろとね、まあ、話し合ったりさ、議論したりするでもいいじゃないですか、
うん、と思いますね、うん。
そんなわけでもうタイトルコールはしたんだよね。
しましたしました。20分経ちましたね。、うん、
よし、サイコロ振らなきゃいかん。
ああ、
メールとかはありません。
はい。
え、ないよね。
いや、僕は知らんけど、ないと思いますよ。
なかったと思うけど、ちょっと待ってね、一応確認させて。
そこら辺は全てダニエルさんが握ってますから。
そうなんです。あ、ないですね。オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあ、サイコロを振りましょう。
はい。
今はですね、1番、嫌いな作家。
うん。
2番、音楽。
うん。
3番、プログレ。で、4番、今ちょっとここは空きでフリーにしておきましょう。
はい。
5番、封切りを楽しみにしている映画。
うん。
6番、失敗したなと思う買い物。7番、行ってみたい国。8番、強度について。
うん。
というわけで、これ。1番、嫌いな作家です。おー、うん、
なかなか、
だったこれは俺、
なかなか出なかった。心待ち
にしてましたよ、俺は。
やつですね。
出なかった、出なかった。うん、そうそうそう。
なるほど。
前当たってね、俺がちょっと喋ったけどね、ちょっと、乃木さんの嫌いな作家がの話をしてないってことで、次は野木さんにしようなんて話してて、俺はずっと心待ちにしていたよ、これは。
でも、どういうわけだか全然出なかったんですよね。
出なかった、出なかった。
そこは別にね、ダニエルさんしか分かんないんだから、こう、ね、出た手で振ればよかったのにと思うけど。
出たって、それをやっちゃうもうね、もう
おしまいですけどね。
おしまいですから。
なるほど、嫌いな作家さんね。作家さんっていうか、
別に。そうですね、嫌いな作家。
作家というかいろいろか、
うん、まあどの分野でもいいですよ。
なるほどね。まあ前も似たような話をしたけれども、うんうん、今はいないんですよ特に。気にしていないというか、
うん、
気にしないというか、うん、まあ それはそれっていう感じだったけど、まあ、僕はまあ、うん、ダニエルさんご存知だと思うんですけど、
はい、
やっぱあれですよね。
出ますかついに。
ハルケムは苦手ですね。
やっと出たね。
ハルケム、
そうね。もう声を大にして言いたいよ。
あ、でもね、これだからね、ちょっとね、大きな問題ですよね。
ん？
まあ、村上春樹、小説読む人ってさ、どっちかじゃないですか。
うん、
村上春樹がすげえ好きか、すげえ嫌いか、どっちかじゃないですか。
そうだね、
うん、で僕はまあ嫌いっていうかね、苦手。本当に
苦手。
うん、
その気持ちもなんとなくわかりますね。
だからね、なんとディスれないんですよ。
もうなんていうか、こう嫌いっていう嫌をしたところで、
うん、
もう人種はどうにもならないみたいな感じじゃないですか。
そこまでね、こう突き放す感じでもなく、なん、
そう。
だから。
これまた俺が悪者みたいな。
いや、だからあれですよ、なんかこう、理屈で、こういうところが嫌だとか、こういうところがこう認められないとかじゃなくて、
うん、
もう、苦手なので、文句も言えないっていう感じですよね。
ちょっと待って、苦手っていうのは、純粋に、うん、春樹作品が苦手なのか。
そうです。
でも、
うん、
あ、それそうですか。
そう。
よかったよかった。
あ、本人が苦手とか。いや、本人はあまり興味ないですね。
え、じゃあ、フォロワーが苦手とか。
あ、そう。それが大きな問題で、うん、なんだろう。まあ、こう、村上春樹好き嫌い問題って、これ結構社会問題じゃないですか。
社会問題ですよ、これは。
ね、本当に。で、嫌いな、すっごい好きな人もいっぱいいて、すっごい嫌いな人もいっぱいいるわけですよ、
うん、まあ作家としては最高ですよね。
そうだね、う
ん、これが
それが最も最大の評価と言っていいよね。
そうそうそう、
だってそもそもパイが大きいからそうなってるわけで、
うんうん、で嫌いってエネルギーを発生させるほどのものですから。
そうそうそうそう、しかも嫌いな部分と好きな部分ってかぶってると思うんですよ多分。
そうなんです、それが厄介なんですよ、
うん、でまあ、なんつうんだろうな、これはちょっとすごい偏見なのだけれども、
うん、
本読みは割と好きだとは言わないよね。
ああ、そうなんだ。
なんて言うんだろう。いや、そんなこともないのか。
そんなこともないと思う、そこは。意外だったんだけど。
ああ。
うん。
いや、なんていうの、この、すごい、僕ら、ある種のレーシズムみたいになってるんで、お互い。そこに首したくないわけですよ、僕は。だから、好きか嫌いかって言われた時に、すごく答えにくいんだよね。あ、それはね、僕は、好きな人がすごくいっぱいいるから、その人たちにおもんばかってとか、ちょっと怖いから嫌いだと言いたくないわけじゃなくて、なんつうんだろう。どうせお前もそういうことで嫌いなんだろって思われるのが嫌なの。い
なる
わ
ほど。
ゆる、
じゃあ今日は新しい意見が聞けそうだ。
まあ、で、ほら、世間一般で、こう、すごい大好きな人たちがいて、すごく大嫌いな人たちがいる。で、その大嫌いな人たち、大好きな人たちはこういう人間であり、大嫌いな人たちはこういう人間であるっていう、もうこう、図式が、テンプレート化しちゃってるわけですよ。で、そこのテンプレートに入りたくないなっていう覚えがあって、どっちとも言えないみたいな、曖昧な態度を取り続けてるわけですよ。
でも割と、若い頃は嫌いでしたよね。
嫌いでしたね。でも、いわゆる世間でなぜ嫌いわれてるかって言ったら、まあ、ちょっとこう、しゃらくさいところでやるとか、ちょっとバタ臭かったりとか、
そうですね。
あるいはちょっとこう、こんなやついねえよっていう
そ
と
うです
ころ
ね。
とかね、主人公とか登場人物とかの造形が、そういうことではないんですよね。それはそれで全然いいし、あるいは無国籍風な感じが、いわゆるこうさ、翻訳文学的な、いわゆる翻訳体だって言われてるじゃない。
言われてますね。
ああいう文章が嫌いな人が、まあ、多いっていうのも分かるんだけど、別にそこも別にそんなに僕は引っかからなくて、
なるほど、なるほど。
もうちょっとね、なんていうのかね、こう、世界観の手触りそのものがちょっと受け付けないところがありまして、
どういうことかな？
世界観の手触りっていうのは、それこそだから、その、あの、なんだろう。で、大学生二十歳ぐらいのね、若者がね、シャワー、なんかこう、バーでね、知らない女の子とどっか行って、しけ込んで、で、翌朝でシャワー浴びて、ガウン着て、で、なんか、ね、ウイスキーとか、なんか、洒落たお酒を飲むとか、そういうのが嫌いだっていうことはないんですよ。そういう世界観は別にどうでもいいの。もうちょっと、なんつうんだろうな、奥側の方の、なんつうのかな、もうちょっとこう、なんつうの、構造というのかね、自体がちょっと好まないんですよ。
構造で、それは話の構造？物語の構造
いや、物語も割とどうでもいいです。
が？おう。
確かにちょっとすぐセックスしちゃうのはどうかなとは思うんですけど、それは別にいいんですよ。いや、もうだからお話もどうでもよくて、文章と世界観の関わり方がすごく嫌いなんですよ。
文章と世界観の関わり方。ほうほうほう。
嫌いってすごくなんか嫌な言い方を してるんだけど、これまあなんつうんだろう。批判をしてる、否定をしてるわけじゃないんですよ。もう合わないっていうだけ
わ
なっ
かり
てい
ます、わかります。それは大丈夫。
う。
そこら辺皆さんご理解ください。
そうなんですよ。まあちょっとこう、ちょっと、きざったらしい言い回しとか、ちょっとこう、なんて言うんだろう、ひねった、い、あの、例えば、例えというかさ、とか、メタファーとやるとかをこう駆使しているわけですよ。で、そこが、まあ、多分、ファンの方々からするとたまらんわけなんですけど、
そうですね。
で、多分、あれ、多くの読まれ方が、そういう、すごく、洒落の効いた例えであるとか、一見ちょっと程遠いこう語彙を全然違う世界に結びつけて何かこう一つの言語空間を作ってしまうみたいな面白さっていうのは僕も分かるんだけども、なんつうんだろうな、一般的なというか肯定的に読んでいる人たちはこんなになんか複雑な世界とかを、あるいはこんなにも深い広い世界をすごく身近な言葉とか、すごく簡単な言葉です、こう再構築して、世界をぐっと引き寄せてしまうっていうような読み方をしてるんだと思うんですよ。
それは読者の想像力をかきたてるということではないか。
まあ、そう、かきたてることだし、その、まあ、躍動っていうか、世界 と言葉がこう結びついていく、その関係性がすごく気持ちいいんだろうなって思うんだけど、
うん、
僕もうちょっとね、この人の作品の言葉ってもっと悪いやつだなっていう気がしてるんですよね。
悪いやつ、
悪いやつ、うん、悪いやつって、ね、世界観の側がね、言葉に合わせて変わっちゃうんですよねっていう感覚があったんですよ。世
界観の言葉に合わせて変わっちゃう、
うん、
世界観を表すための言葉として使われていたものが、
うん、
逆の関係が起きるってことかな。
そうですね、まあ、だからその、まあ、言語とかで、言語表現とかでこう世界をこう語る、なんつうのかな、輪郭をあらわにしていくであるとか、こう、
うん、
あるいはこう中身を見せる、こう解剖していくみたいなものが、まあ言葉の強みだったりとかするんでしょうけれども、うん、そうじゃなくて、うんうん、もう世界が言葉に合わせて変形していってしまうような感覚っていうのがありまして、
お、
うんうん、それが少し人工的で嫌なんですよね。
ちょっとまだよ、全然わかんないな
でこれ別にね、この人だけに限らずそういうタイプの作家さんって、ね、結構いるんですよ。
おお、それは言葉に扱われているような感じ、
言葉に扱われている、もしくはね、うん、まあ、語り手が語りたいことに合わせて世界が変わってしまうってことですよ。
うん、
だからまず言葉がある、世界の前に、ね、
うん、
で世界は常にその言葉に連続しているような感覚っていうのが少し居心地が良くないなっていう感じがありまして。
じゃあその言葉選びが、
うん、
なんていうかな、言葉で遊んでいるような感じ。
そうですね、うん、
なるほど。
でこれ似たようなことをいろんな人たちが、まあ、言う、あの、なんていうのかな、評論しているっぽくて、どうも僕はあのまともに評論書とか読んだことないんだけれども、うん、一番ひどい辛辣だなと思った言葉は、うん、誰だっけ、蓮見茂彦だったかな、
お、
結婚詐欺師の小説って言ったんですよね。
結婚詐欺師の小説、
結婚詐欺師のような小説だみたいなこと言ってて、わ、これは辛辣だなと思ったんだけど、でも言わんとしてることはまあわかるかなって。でも僕はそこまで悪意はないんですけど、いやだからやっぱし言葉ありきなんですよ、
真実味がない、
まあそういうことですよね。
違う違う、うん、
うん、いや真実味というか、真実は常に言葉によって変わってくるっていう世界ですよね、
うんうん、例えばさ、芥川龍之介はすごく絢爛な文章を書くて、あれも物語もそうだけど、うん、結構文体が主体な気がするんですよ。
そうですね、
主役というか、
うん、
それとはまたちょっと違うの、
ね、それのもうちょっとね、あの、たちの悪い方っていうかよくね、分かりやすいのは三島ですね。
おう、うんうんうん、
三島由紀夫の小説っていうのは風景描写があったとして、うん、その風景描写も基本的に、うん、あの語り部であるとか、その視野を持っている人間の都合に合わせていく、変わっていくっていうか、その語り部に迎合してくる風景なんですよね、
うんうん、
でこれは読んでても分かるし、でこれは僕だけじゃなく他の人も言ってることで、
うん、
例えば有名なとこだと、あの保坂和志っていう人が、
うん、
小説の自由っていう、まあ、小説論みたいな、小説の書き方指南の体で小説のなんか論理みたいなものを解析するみたいな本がありまして、
うん、
それでやっぱりこう三島はあまり好きじゃないみたいなことを言ってるわけですよ。でそれはなぜかって言ったら、うん、やっぱりあらゆる そこで風景として描写されているあらゆる事物が、あの話者あるいはそれを見ているものをに対の感情とかに対して迎合してくるっていう。
うん、
だからあの話者が今すごく悲しいんだと思えば風景は悲しくなってしまう、
うん
うん、すごく愉快だってなれば世界は美しくなってしまう。でそれは真実かっていうようなことを言ってるわけですよ、
うんうんうん、ああ、なるほど、ちょっと分かってきた気がしますな。
昔あの君の名はかなんかで似たようなことを多分喋ったんですよ。
うん、
あの新海さんの風景っていうのは、あの基本的にあの主人公たちの心情に寄り添いすぎるっていうようなこと、多分僕言った記憶があるんですよ。それと近い感じかなっていう。で、 でね、まあ、その心情により風景が寄り添ってくるっていうのはタイプとしてそういう書き方をする人っていうのはいるので、それはある程度我慢はできるっていう、できるんだけれども、
うん、
あの村上春樹の場合だとそれがね、なんていうの、主人公の心情ですらなくて言葉に世界が寄り添ってる感じがしてすごく人工的な感じがするんですよね。
ああ、割とマスターベーション的な感じかい。
ね、いや、なんつうんだろうな、いや、早い話、最初に言葉を思いついてんじゃないかなっていう感覚があるんですよね。あ、すごくいい言い回しだなっていう、なった時に世界がそれに合わせていってるっていう感覚を、若い頃に感じましたね。
なるほど。あ、じゃあ、読者に迎合というのとはまたちょっと違う。
あ、ではないです。あのね、言葉に迎合しているっていう。
ああ、ちょっと分かってきた気がしますね。
うん。で、それは別に、
でもそれは、
うん、いい、それは悪いことではないんですよ。別に。
うんうんうんうん、
そういう作風っていうことであれば、全然問題はないし、しかもそれが好きだっていう人も絶対いるんだよ。ただ僕はそれ苦手なんですよ、うん、そういうのって、
うんうん。
苦手というか、それで、やっちゃうんですよ、やっぱり。
あ、そう、そういうもんですか。
うん。で、そこからに、まあうん、逃げたいというか、やっぱりこう、語られるものと語るものは違うんだっていうか、違う世界に あるっていうかな、そこに必ず一つ壁があるっていう、そういう距離感の方が心地がいいというか、うん、だ例えば細川和志さんがその時に三島と比較してたら、確かね、内田百軒なんですよ、
うん、
内田百軒が書く世界って月は、あの、常にそこに世界としてあって、そこに主人公であるとか語り手っていうのはもう突き放されているっていうか、うん、関係ないんですよね、
うん
うん、もう非常なまでに世界っていうのは厳然とそこにあってっていう、
うん、うん、あ、ちょっと分かった気がするんだけど、乃木さんさ、
うん、
割乃木さんも書くじゃない自分で、
まあ、
多分乃木、うん、あの乃木さん、そこをすごく注意して書いてるでしょ。
注意し、まあ、自分ではしてるつもりですね。うん、
多分ここなんか一切注意しない人とかもいると思うんだけれども、うん、乃木さんは割とさ、割あの10代の頃から乃木さんの書いてるのを見てるけど、
うん、
ちょっとね、変化したなっていう時があって、
うん、
かなりなんと、突き放した感じになった時があったんだよね。ソリッドに話が。
うんうん、
それ前のと比較すると、前のってかなりウェットだったなというか、もちろん絢爛な文章で描写されてるんだけど、
うん、
そこでちょっとあれだな、意識、その、なんつうんだろうな、言葉とその内容に関する対応関係をちょっと意識して書いてるなっていうのがわかるな。
うん、おお、そうですか。
うん。だから多分自分が一番引き寄せられちゃうところだからじゃない？
そうでしょうね。うん。
ね。だからかなり実は近いところだよね。
あ、そうそうそう、それはあるよ。うん。自分だったらこんなことしたくないぜとか、しないぜっていうことではなくて、すごく魔力があるというか、うん、魅力的なんでしょうね、それは多分。
俺はちょっとなんとなく分かるね。
あ、だから、村上春樹の文章って、本当に浸透してるんですよ。
うん。
やっぱり若い頃とかに小説が書くのが好きで、まあね、いろんな人書いたりするじゃないですか、趣味とか、うん、まあ、あるいはプロ目指してでも、やっぱしいますもんね、うん、そこには、
うん
うん、で、あの魅力は分かりますよ。僕は苦手だとか嫌いだとか言ってるけど、書き手としてあれは相当気持ちいい文章だと思いますよ、本当に。
ああ、ちょっと分かりましたね、うん。
逆に言うと非常に模倣をする人が多いので、要はパロディとしてネタにもなってたりするんだよ。
うん、
だ例えば村上春樹の文章ってこうだよねっていう、そういうジョークってあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
そうやってまあ、ちょっとそれを揶揄したりする人がいたりするっていうのは、うんうん、まあ、その、実はその書き手としてのこの、抗いがたい魅力というものが当然あるからなんですよね。
なるほどね。
なんだろうな。だから世界系なんかってやっぱね、影響与えてますよね、やっぱりね。世界系は村上春樹の影響を受けてるじゃないですか。
うん、
でも村上春樹はね、庄司薫とかの影響を受けてるんですよ。庄司薫とか、あれか、 ギャツビ
ー、ん、グレートギャツビー、
グレートギャツビーとか、うん、
あーなんだっけ、うん、名前知った、
フィッツジェラルド、
うん、あ、フィッツジェラルドね。
なので、まあ、あの人の完全なオリジナリティとはちょっと言い難いでしょうけれども、
うん
うん、でもあの、なんて言うんでしょうね、僕もだからちょっとこう似たようなものを書いてた時ありますよって、やっぱり、
うんうん、あるね、
うん、この文章的にはね、
うん、あの、そしてそこを気をつけてるなっていうのがようやく分かった。
あれやっぱ快楽じゃないですかね、
うん、でもあの前のも好きだけどね俺。
そうっすか、全然僕はもう覚えてないですけどね、
うん、
うん、まあすごくあれだしね、あのこう、まあ、ちょっと悪い方すれば中二的な世界ですからね。
ん？何？
中二的な世界ですからね。
ああ、うん、なるほどね。うん、そうだね。
で、だからでもそれが一見こう自意識をこうね押し込めておいて、で世界と自分をあえて自分の側を突き放すみたいな風に見えるんだけれども、全然突き放してないって。
うん、
で世界は全然自分をこう甘やかしてくるっていう、それはね書き手として気持ちがいいと思いますよ。もちろん読んでそれが気持ちいいという人もいるだろうしっていう、
うん
うん、そういうところはちょっとね苦手ですかね私はね。
あれって村上春樹のってなんか映画とかされてるのはある？
あれですよ、あのノルウェーの森。
ああ、ノルウェーの森か、見た、うん、
いや見てない。
ああ、でもあれでしょ？話が別に嫌なわけじゃないでしょ？
話は別に、うん、でもね、うん、さっき言ったその言葉と世界の関係みたいなものが、うん、確かに物語にちょっと はみ出てしまってる瞬間っていうのは感じたことありますね。
おー。だからよ、まあ、そりゃそうでしょうね、うん、
あのだからよく昔批判されたことで、ノルウェーの森に出てくるあのピアノ教室の女の子、
うん
うん、っていうのがいるんですよ。
うん、読みましたよ、うん、
ああ読みました、
うん、
そのあの女の子的な存在がすごくやっぱ気がかりになるんですよね僕はね、
うんうんうん、
あれやっぱり
その女の子覚えてないんだけど俺もう話忘れちゃ
ったあ、いやまあ、うん、その先生に、まあ、これレズビアン的な、まああの何ですかね、こう誘いをかけて、まあ、破滅させるっていう、何でしょうね、
うんうん
う
ん、
子供版ファムファタルみたいな子が出てくるんだ
けど、ああいたいたいたいた、うん、
あれはすごくやっぱりちょっと人工的な存在だったなと思って、
お、
うん、あの冷たいんですよねやっぱり、
うん
うん、あの眼差しが、
うんうん、
どこかでその冷たさがすごくあのキャラクターに結集してしまったなっていう、それはあの、うん、そのキャラクターがすごく冷たい人格だったとかそういうことではなくて、こういう女の子を作ってしまうお話のために、
うん、
っていうところに、
ね、
うん、そこになんか冷酷さを感じたっていうのがありますね。
話を成立させるために作り出されてしまった
歯車のような、
うん
うん、
なるほどね、
うん、っていうのはあったかな。でそれはすごくなんだろうな、植物的に世界が言葉によって変えられていくっていうメカニズムにちょっと通底しているような感覚っていうのを感じましたね。
うん、
うん、まあだから多分僕はあまり人情を感じてないんだろうなと思う、簡単に言ってしまうと。
まあでも全体的にさ冷たいじゃないキャラクター。
まあ冷たい、まあそのなんだろう、キャラクターの人格が冷たいのは全然いいんだけどもね、うん、でもなんかうん、
でも世界は割と冷たくしようとしてない、うん、
はしようとはしてて、
うん、
まあそういうがある種あの拡張というかあのトーンを作り出してるんだけど、
うん
うん、それよりもっと冷たいなと思っちゃうんですよ。
おお、違う冷たさを感じるってことか。
うん、あのね、なんつうんだろうな、うん、うん、ある例えば主人公とあるいは主人公たちが愛する人たち以外に対しての愛がないなっていうのは感じますよね。
うん、
例えばだからそれはその女の子だったり、うん、あるいは特攻隊長、突撃隊長かの描き方とかね、うん、突撃隊長ってそういうキャラクターが出てくるんだけれども、
うん、
の描き方であるとか、 あとはなんだよ、僕はまあ、何せ好きじゃないからあまり読んでないわけで、あんまり作品を知らないんだけれども、うん、あとはあれか、ねじ巻き鳥かな、
クロニクル、うん、
あれに出てくる、まあ、人たちもそうだし、あとは1984の、
うん、
あの女子高生女の子もとかもそうなんだけど
結構読んどれないかい
いやいや全然のなんかこうね、だから さっき言ったこの世界と言葉がすごくこうなんつうのかな、ただれた関係って、僕前も多分なんかで使った表現なんだけど、ただれた関係なんですよね、やっぱ、
うん、
もうその言葉が言葉が世界をね、愛してないんだけど、世界は言葉を愛してくれているっていうような感じ。で、その関係性から阻害されているものとか人に対してはすごく冷たいっていう感じ。
うんうん
うん、で、そこからこう阻害されてしまっている人たちの方に目が向いてしまうんだよな。
気になってしまうんだ。
気になってしまって、でも冷たく扱われているので、やっぱ魂が宿ってない。そういう人たちって、うんうん。で、その宿っていないっていう状態がすごくかわいそうだなと思っちゃう。
なるほどね。割とさ、ほらメインキャラクターも割と突き放したような書き方だけど、そこは一応血の通ったキャラクターとしては成立してるんだね、うん、
主人公
あのトーンの中で、うん、主人公とかメインキャラクターね、
うん、通ってるし、むしろだから甘やかされてるんだって思うんですよ、やっぱ。
おお、なるほど。あ、甘やかされてるのに対して、
うん、
浮いちゃうやつが出てくるんだ。
そうそうそうそう、
うん、
あ、だからす、まあ、簡単に言っちゃうと、すごく優しい甘やかされている人と、ものすごく冷たく扱われている人がいるっていう、うん、感じかな。その温度差がすごく読んでて辛いんだよな。
うん、
うん、
あ、なんかいい、ちょっと分かってきたような気がしますね、
うん、
そのキャラクターに関して。
そうね、まあ、あとこれね、誰が言ってたのかな、あるいは本当にそういう言葉があるのかもしれないけど、なんかどっかで見たんだけど、
うん、
あらかじめの喪失っていう言葉がありましてね、
うん、
これはだから村上作品を批判した文脈で出てきた言葉だと思うんだけど、誰が言ったのか、うんうん、ほとんど覚えてないんだけど、まあ、あらかじめの喪失っていう言葉を聞いた時に、あ、なるほどと思ったわけですよ、うん、主人公が最初から喪失してるんですよね、うん、
主人公が喪失してるの。
そうそうそう、まあ、基本的に喪失の物語が多いわけですわ、
うんうんうん、
でほら、まあ、ちょっともう文学イコールも喪失みたいなところあるじゃないですか
まあそうですね。
けど喪失ってやっぱり喪失しないといけないものであって、
うん、
まず何か持ってたものを喪失するっていう一番の悲劇があるんだけれども、うん、
なるほどね、
うん、意外と最初から喪失しているっていう感じが多分あるんでしょうな。
うん、
うん、
そこがクールなんだろうね。でもね、
クールなんだろうし、ただ逆に言うとそれはその喪失がすごくファッション的になってしまうよなっていう、
うん、ファッション的ではあります、
危惧を感じちゃうよねっていう、うん、だから なんつうの、自動的に文学的なんですよね、やっぱ。
おお、
うん、だからそれは別に悪いのかって言ったら悪いわけではないんだけれどもっていう、うん、とこなんですよね。
なるほど。
例えばさ、
うん、
まあ、物語とか、例えばテレビドラマであるとか映画とかアニメーションとか作るときに、うん、前似たような話を多分してるんだけど、片親にしとけっていう、
うん、
片親ってのは両親がいない、揃ってないとか、うんうんうん、あるいはなんか家族とかに、家庭に何か欠落をとりあえず最初から与えておくと、設定上。
おう、うん、
そうするとまず楽なんですよね、
うん、
とりあえず家族との葛藤というのがめんどくさいので、そこがオビットできるので、うん、一応こうスムーズな語り口でいけるっていう楽な部分と、あと片親であるとか何かが欠落してるっていう設定があるだけで、その後の主人公の行動に一定の規範であるとか一定の説得力を持たせられるっていう、自動的にね、うんうん、だから欠落っていうすごく便利なものなんだけれども、
うん、
それを最初から欠落させてしまうのは、まあ、ちょっとずるいなとか思っちゃうわけですよね。
うん。
うん。で、いや、そんなことはないでしょうと。いや、あの人の作品に出てくる主人公たちは、明らかにある事件をきっかけに喪失してるじゃないかって言われると思うんだけど、いや、事件の前からすでに喪失する準備はできてるんですよね。
うん、おー、なるほど。
号泣する準備はできていたならぬ喪失する準備はできていたっていう感じがあるなっていう、
フラグが立ってるわけですね最初から。
そう、うん、でそれがまああらかじめの喪失ってことになるんですかねっていう、これ誰が言ったんだろうこれ
、いや知らねえけど
あるいは全然関係ないかもしれないけどね、でもね今ちょっとこうそういうのがちょっとなっていう部分は全部抗いがたい魅力を持ってるんですよ。
そうね、あの多分そう、分かった
書くもの
として、ね、それが好きなんだよね、うん、きっと、
う
ん、
そうそれがあのファンはそれが好きだし、あと書き手としてもやっぱりそれは楽しいですよ、そこの怖さってのはあるのかもね、だからなんつうんだろうな、逆に言うと好きになってしまうと容易にエピゴネになってしまうというかそういうなんか恐ろしさを本能的に感じてるからかもしれないですよね、かぶれるとやばいぞこいつはっていうのはあるんじゃないですか、
そうだね、
うん、
まあその魔力に気づいてるからだろうね、
まあ怖いですよね。でも、
ま
あ、それをすごくちゃんと消化してね、あのなんていうのかな、体制した人もいますからね。例えばほら伊藤計画とかさ、あれはね、もうなんか村上春樹は SF 書いてるみたいな、ハード SF っていうか、あ、まあ、なんていうんだろう、ポリティカルアクション書いてるみたいなさ、
まあそう
感じがあるじゃないですか、うん、ていうかそこのミスマッチが良、かったわけで、あの殺戮とか血まみれの世界観、すごくハードでドライな世界観をあのすごく、ね、内省的な僕っていう世界でやっていくっていう、
あれは良かったですよ。
あれは良かったですよね。で、ああいう生かし方っていうのは当然あるんだけれどもっていう。
なるほどね。
でも現代劇であるとか日常もので、あれをやってしまったらやばいじゃないですか。
そうだね。あれはハードな枠組みがあったからこそ
成立するものですね。そう、だし、あと伊藤計画はやっぱ優れた書き手なので、バランス感覚っていうのかな。これ以上言っちゃいけねえなっていうところではちゃんと引いてたりするんで。
ああ、それはちょっと分かるね、そのバランス感覚は。ああ、だからね。たくさん書いてほしかったけどね
そう、確かにな。だからなんかこうすごくあのハーモニーとかがいい、あのなんていうの、ああいう春樹的な語法和法をすごくいい持ってき方した、その結実した結果っていうのはハーモニーとかだったりするんだと思うんですけどね、もちろんそれだけじゃなくていろんな要素入ってて、全てではないけれどもっていう、ただまあそういうのは稀有な例であって、多くはやっぱりきついものになってしまうんじゃないかな。
そうだね、やっぱ日常ものがきついな。
あとあの人の語ってる世界は日常じゃないしね。
まあね、そこにはいかないはずなんじゃないの、話は、話の内容には。
ああ、まあそうね。ああ、でもいや、内容っていうかあれですよ、さっき言ったその手触りですよ、やっぱり、あれは日常ではないでしょ
う。
いや、まずあれです、でもこういうことを言うと、でもいやほら、やっぱり あんなやつはいねえとか、こんなやつはいねえとか、そういう批判と同じだと思われちゃうけれども、ちょっとそれとも違うっていうか、ああいうやつらがいても全然いいんですよ。
まあそうですよね、あんな小説っていうやつらばっかだからな
そうまあね、本当にリアルなってなっちゃうとねっていう、ね、西村健太みたいなものだけだったらきついですもんね。
そうだね、
まあそういう感じでね、ちょっと苦手ですね僕はね。
まあだから要するに、まあこういう言い方もあれだけど、スノップな連中とは違うぞっていうわけでもなくて、
野
木さんなりの、
そうね、
野木さんなりの嫌いというか、だから今まあ話聞いてもらったから分かると思うけど、否定とか批判とかじゃなくて、もう、苦手っていうのがよく分かったね。
あれですよ、僕お粥食べれないんですよ。
おう、
でもお粥の存在は否定しないですよ。
そうだよね、
そういうことですね。あの食べ物でやっぱ好き嫌いあるじゃないですか。で、
あります、ね、
自分の嫌いな食べ物を論理的に否定しようとするなんてする人はいないでしょ、
そこに文句も言えないしね。
そうそう、不毛だしっていう、まあ、そういうことなんだよなっていう、 まあ、で逆にすごく論理的にそれを否定しようとする人たちが多いのも確かなんだよ、
うん
うん、でそこには入りたくないんですよ、
うんうん、なるほどね、
うん、
ってとこ、これは決して今、乃木さんが村上春樹を嫌いだからっていうことに対する批判的なメールが来ることのへの防御戦ではないですよね。
いやそれはもう防御戦ですよ、もう
防御戦なの
か許してくださいっていういや、まあ、それは冗談ですけど、いやマジで、うん、そう防御戦とか関係なく、うん、だって多分好きな人いますしね、こんな聞いてくれてる人の中にも多分いて、まあいいですね、ではっはっって多分思ってる人もいると思うんですよ死ねってもう二度とお前の話なんか聞かんぞっていう人も多分いるだろう、
うん、
でもまあこればっかりはしょうがねえなっていうところが、
まあ、
うん、ただ村上ファンって嫌われてること知ってんすよね、うん、多くが嫌われてるとか、うん、アンチが多いことも自覚してるわけですよ、
うんうんうん、
だからインターネットでググってもらえると分かると思うんだけど、村上春樹ファンがなぜ村上春樹が嫌われるのかっていうブログとかサイトや結構やってるんですよ
そうなんだ。
でそれを好きなファンとして分析しているし、また逆もまたしかりで、うん、本当に嫌いでもうディスりまくってるっていう人もいますし、
うん、
だからもうこれはもう戦争なんですよね、この完全な文明闘争というのか
、うん
うん、でそれは悲しいじゃないですか、そこの世界は。
まあ、そこの世界は悲しいけど、
うん、
いや偉大だな、そういうのを論争を巻き起こすというのは。
まあね、いやそう、それは間違いなくて、うんうん、そういう存在って普通なれませんからね。
いやすごいね、うん
うん、まあ、だから一番嫌われた作家なわけですよ、一番愛され、
そうですね、
うん
うん、
そんなものは普通なれませんから。
最高だよねそれね、
うん、
物を作る人としてはね、
うん、まあだからとにかく何だろう、好き嫌い論争のまあ最たるものですよね、
うん
うん、でもまあだからあれですよ、こう僕はだから好きな人に言いたいのは何、うん、て言うんだろう、こういわゆる多く聞かれている批判とちょっと別にしてほしいなっていういや同じ、実際同じなんだろうけどね、うん、
防御戦じゃないですよね今のはね、
防御戦ですね、うん、ちょっとこう嫌われたくないっていうい
や、まあ、でも聞いてる人は分かったと思いますよ。でも
まあまあ別にそんな防御戦張ってもしょうがないですね、僕はあの人嫌いですわ
いいよ別に、うん、もう愛のあるリスナーさんばかりですから
そうですね
なるほどね。いや僕も何冊かは読んだけど、うん、
ダニエさん的にはどうなんですか。
いやあんまり好きではないです。
あ、そうですか、
うん、いや単純にね、読み始めたのが読んでみようと思ったのが割と遅いんですよね。20代も後半になってから、
うん、
あ、いや30代入ってからだな、
うん、
読んだの、ちゃんと読んだのね、
うん、
なのでいやちょっと今読んでもなっていう感じもあったし、単純にちょっとなんか古いなっていう感じがちょっとしちゃって、もういいかなっていう感じで。
そうか、それ、うん、何を読んだ。
最初読んだのはノルウェーの森、
うん
うん、でそれ、これ1冊で判断するのもどうかなと思ったので、その後なんか読んだよ、いろいろ、いろいろじゃない、2冊ぐらいかと思う。でももういいやって感じで、一応乃木さんの嫌い話が出た時に合わせるために読んだだけです
本当に予習
そうそうそう、
そんなに僕嫌い臭発してたんですかね。
もう20代の時からバシバシに発してましたけどあの時に収録したかったな。
そうだね、もうちょっと多分口汚く言ってたと思うよ。
あ、言ってた言ってた、うん、こんなにね客観的な話じゃなかったよ。もうちょっと主観的に。
いや、やっぱり今やっぱこうね、ちょっと社会性がありますね。やっぱこう、そうそうそう。あればこう政治と春樹の話はするなっていう、うん、教わってますから、飲み屋で。
ああ、それもね、やってしまいましたね、20代でね。
まあ、すごくね、なんだろうな、これはちょっと恥ずかしい話なんですけど。
うん、
昔なんか文章書いたんですよ、
う
職場で。
おうおう。
そしたらなんかそこで働いてる人に大のファンがいて、
おう、
すごい文章はもう村上春樹さんみたいですごく良かったですって言われてちょっとこうへこみましたいやまあ、いやまあ嬉しい、嬉しい部分は嬉しいね、その技量というかね、スキルな部分ではね、あ、褒められてんだなってことだし、うん、
うん、
っていうとこかな。
辛い褒められ方あるよね、そういうね。
ありますね。でまたね、こうちょっと意識 していた頃だったしね。
うんうんうん
うん、
そうだね、なるほどね。
ダニーさんあるんですか、なんかこことよく比較されるけどすげえそれ嫌だわっていう人。
ここと比較、あの具体的に名前が出てくるわけじゃないけど、村上春樹みたいに具体的な名前、作家名は出ないけれども、うん、なんかずっと前だけどやっぱり、
うん、
なんか絵本の表紙みたいですねとか、
あ、
うん、そういうのはちょっと辛かったな
まあそうだよね、ダニエルさん別にこれ絵本がどうこうじゃなく、うん、ナラティブなものから距離を置こうとしている人だからってことでしょ。
そうそうそうそう、
うん、
そういうのとはちょっと違うんだけどなっていう感じで。
うん。
でもまあ客観的に見るきっかけにはなるよね。
うん。
自分の作品をね。うん、
あ、ちなみにまあ、ね、僕はまあこうさ、遊びでさ、なんか文章書いたりするじゃないですか。
うん。
どっち、あの、読者として好きじゃないってことですよ、
うん、
今までの話は。いや、読者としてあの、うん、本を普通に好きな一消費者として好きじゃないので、
うんうんうん、
あの
ね、あ、分かりますよ、
うん、さっきあの書き手としてはやっぱ魅力あるよなっていうのはそれ真から思ってますよ、
うんうんうん、
書き手として別にあの僕あの、ね、遊びでやってるんだけど、あのこういう文章を書いたら気持ちいいなっていうのはあります本当に、
うん、いやそこも分かります、うん、分かります
、分かります、してやった感出るだろうなっていうのはありますよ、
うんうん、書き手だからこそでも気づくところだと思うよ。
そうかね、僕は書き手ってことじゃないです
かね、深く読める人はまあ違うのかもしれないけれども、でもやっぱりね、書くっていう意識がないとなかなかそこには思い至らないと思うよ、普通の読者は。
あ、まあ、あの、うん、それはだから習熟しているか否かは置いといて、まあ、書くことに思考があるっていうかね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
書くっていうマインドがないとそこにはなかなか行き着かないかなっていう感じがするな、基本的に。
まあそれはやっぱり どんなもんでもそうでしょうね。
うんうん、でそれはもう野木さんがいかに読者と言ってもそういうマインドがもう入ってるから、
うんうん、
まあ、もちろん読者としてなんだろうけど、
うん
うん、書く人じゃないと気づかないところっていうのがあったと思うよ。
ああ、
うん、
もちろん書く人で好きな人もいっぱいいるんだけどね。
ああ、もちろんそれはそうだと思う。
まあそこは完全に趣味というか、まあ、好き嫌いだよね、
うん、
本当。
うん、そうそうそう、
うん、
嫌いはどうしようもねって話だから。
でもあれだよね、なんか、まあ、これはちょっと一旦話それるんだけど、その好き嫌い問題で、
うん、
割と僕らはなんつうのか、いい子ちゃんなのでこれはまあ好き嫌いだからねってよく言うじゃないですか。
うん、
それでそれに甘んじていいのかなって思うことない？
いや、あるよ。それ結構言いないとか、うん、
うん、
言い訳というか、
うん、
とりあえず嫌われたくないからこの話は終わりにしとこうみたいな感じで使うときあるじゃん。
あるあるね、そうそうそうそう。でそれって心意気としては良くないよなって思うよね。
まあ良くないよ。
ちゃんとディスれっていうのがあるんだよな。
僕ら、
うん。
結構ラジオだといい子で喋ってますよね。
それはありますね。ああ、不快な思いをする人が減るようにはとは思うで、
うんうん、そこのねバランスが難しいねっていうのはよく話してるんですよ。
ああ、そうそうそう。で、あとまあ、あと素でマジで、昔ほどこうなんつうの、それをやっぱ否定することができなくなってきてるってのありますよね。
ああ、そうそうそう。
嫌いなものね。
それももちろんある。うん。
もうだから違う、
できない
し、うん、違うもんなんだとも思うし、う、うん、 あとはちょっと若干やっぱすげえなとか思っちゃったりもするしねっていう。
うん、そうね。まあそれは僕らが社会性をかなり帯びてきてるんで、
うん、
よくわかってるっていうのと、
うん。うん、でこれやっぱね、
久保さんもよくわかるし、うん。
攻撃しまくってる人間は偉いなとも思ったりもしますよね、やっぱり。
いや偉いと思います、本当に。
うん。うん
ね、炎上するってすごいなとか思うよね。
まあ炎上はね、いや別にあの批評で何か文句を言うってことはあるじゃないですか。
うん。
まあとか、まあ今までも文句言ってましたからね。
うん。
うん、
でもこういうのって割とあれ距離置きすぎると何にも届かなかったりするからね、逆に。
そうね。
うん。熱量としてはないに等しいようなもんじゃん。
いやもうだからで早い話がそれなわけじゃないですか。この年になってくると好きじゃないものって興味ないんですよ、そもそも。
うん。
かかずらは、かかずらうことがちょっと辛いっていうかさ。
うん。
でもね、ちゃんと嫌いになってる人って本当にね、真面目だと思うんですよ、本当。
そうだね。
うん。
うん。そこに熱量避けないし。
そうそうそう。
それをいちいち発信しようとも思わないし。
要は仮想敵としてるわけでしょ、そういう人たちって。
うん。そう。
うん、いやそれはでは何か人を攻撃してるやつが偉いとか文句ばっかり言ってる人が偉いとかじゃなくて、あの、うん、批評精神の上で明らかにこれはダメだと俺は確信してるっていうことを声高に言う人は偉いと思うんですよ、
うん、そうね、
うん、でそれを最近できていないな、できていないので、これは対価と見るべきか、まあ落ち着いたと見るべきなのかっていうところですよね。
まあ対価というか
対価ですね。
対価じゃん、まあ、うん、うん、成熟、ある意味成熟なんだけれども、
まあ、成熟
でも弱まってるところはあるとは思います。
そうです。
でも別なところに熱量はかけられてるとは思う。
だからそこに行かない分リソースは別に割いてると。
そ
うそうそう。うん。うん。それはね、そう信じたいですよ。結構あれですよね。前回のダニエルさんと今回の僕はあれですよね。結構険しい感じですよね。対象が
険しい、
いや ファンが多い、
まあ、そうだね、険しい感じではある。
多勢に無勢もいいところだっていう。
うん、そうだね、
うん、
でも、
うん、
でもあれじゃん、バリ雑言行ったわけじゃないですか。
まあね、すごい腫れ物に触るような、奥歯に物の挟まったような。
うん、言い方に、でも丁寧に語ろうとしたら自然にこうなったっていう感じでもあるしね。
うん、あでも、うん、思ったことは、うん、ああいうことですよ、本当に。うん、でも全然、いやそれ違うよっていう人も多分いるだろうしね、本当に。
うん、
うん、なんならでは全然お前の言ってることはもう1から100まで全て間違ってるって思う人も多分いるでしょうし、ファンの中、
うん、
人ではね、うん
うん、
それは覚悟してますよ本当。
でもなんかそんなにね、批判の起こらない喋り方だったとは思いますよ。
うわ、それはすごい、全然褒めてないね。
だから褒めてないのよ。
うん、そうだね。
そう、だからそこで、言える、そういうふうにな批判の仕方をできる人がすごいってことだよね。
そうだ
ね。
うん。
うん、
まあ、あと、
反対意見が起こりそうな、
うん、
ね、割と強烈な批判ね。
そうだね。死ねとかね。価値がないとか、そういうでもそういうふうには思わねえからな、普通に。
まあね。
うん、まあ、あとね、根本的な問題として、何せそんなに食べれないので、読んでないわけですわ。だそもそも語る資格はないんですよね。うん、
でも、自分だろ、それだけ読んでたら。
そうか。
うん、
まあ、だから批評じゃないですよね。これ完全感想ですよね、
うん。
うん。っていう感じですかね。嫌いな作家。
はい、
うん、
ということで、皆さんは村上春樹作品はどうですかね。
うん、
ご意見ご感想などあったらね、
ぜひファンの人から欲しいです。うん、こ、いやここはこういう、ね、うん、とこがいいんですよ、全然ノリは分かってませんね、うん、っていう感じで、
うん、うん、ね、分かってないだろうということで、メールをくださってももちろん構いませんよ。
すごい優しく言ってください。すごい優しく言ってくれたら読みますって。
じゃあ強烈なのは恥とか。
それをやったらもうおしまいですよ、言論人として。
ということで、今日は嫌いな作家でしたけれども、
はい
ね、まあこれを聞いてる人がどういう作家が好きでどういう作家が嫌いかっていうのもね、
うん、
分かんないからな。でも まあ、春樹ファンは多いですね。
うん。
ミュシャファンも多いだろうしね。
多い多い。まあ、逆に言うと、うん、嫌いな人も多く、だから逆に言うと僕が今言ったようなことって凡庸なことですよ、本当に。
うんうん
うん、そうそうそう。多数派ですよ。
という話に反対意見のある人は是非ご意見をお待ちしておりますよ。嫌いな作家って うん、どうなんだろうね。
でも本当に減ったっすよ本当。
うん、あ、いや、あの、まあ、僕らは曲がりなりにも一応作る人としてじゃない、作る方でもあるわけじゃない、
まあ、僕の場合はちょっと、まあ、なんていうか商業の方なんでまたちょっと違うメンタリティではあったりはするけれども、うん、まあそうですね、うん、
どうなんだろうね、割とこうリスナーの皆さんとかはどうなんだろうね。
いや、いるでしょう、それはもちろん。
嫌い、熱量を持って嫌い、こいつが嫌いだみたいなのってあるのかね。やっぱ
似たような感じだと思いますよ。あの、やっぱちょっとこのぐらいの年になってくるとちょっともう情熱は持てないだろうっていうんで、うん、割とスルーしてる感じになってるんじゃないかな。
なってるのかね。
うーん、
どうなんでしょうか。手中やるとまたこいつかよみたいな、うんざりする感じとか、そういう熱量とかないですか。
いや、まあ、行った先でね遭遇してうわっていうのはあるんでしょうけど、わざわざ行くことはないでしょ。
ああ、そうですね。
うん。
でもほら、ネットとかで見かけてさ。
ああ。でも、すごく偏見だけれども、あらゆる、まあ、表現というか、メディアの中で、絵って一番好き嫌い、もう、厳然と出そうだけどね。
まあ、見た感じでわかるからな。わざわざ読まずとも。
そうそうそうそう。で、覆らない気がするんだけど、あんまり、容易には。他のね、お話とかだったら、なんかまあ、ちょっとね、受け止め方変えるってことは可能だからね、ある程度はね。
うん。うん、まあ、こと現代美術とかに関しては、なんか、
うん、
否定するのも、難しいよね。
あれは、うんうん、難しいね。
おバカさんに思われることが、
そうそう、それがあるじゃん、
恐れて、
あの、嫌いっていうとお前分かってねえなっていう、そのその不毛なやり取りな、
うんうん、絶対あるとは思うね。
そうだよね、それが色濃いよな、あのジャンルはな、
うん
うん、だからちょっと一周して嫌いになった感は出したいよね。
それが防御戦なんだよ。
いや、防御戦っていうかさ、いや、うん、分かってないから好きになれないんだっていうね、解釈をされてしまったらちょっとこう立つ手がないじゃないですか。
まあね、
うん、実際分かってないのかもしれないけどな。
じゃあどうする、この嫌いな作家枠残しとく。で、あったら次は割と
リアルにね、うん、他いないんすよ。
あ、そう、
うん、
映画とかはどう。
映画もね、嫌いな人って今特にいないんだよな。いや、あの、なんつうんだろう、映画だと俺この監督嫌いなんだよなっていう風にならなくて、僕の場合、
うん、
あくまでその作品が嫌いっていう風にしかならないですよね。
あ、なるほどね、
うん、もちろんなんかね、毎度毎度に同じようなものばっか作って嫌いっていう人がいりゃそれは監督嫌いになるんだろうけど、案外そういう監督っていないんですよね、うん、僕は、
うん、
あ、この間クソだったけど今回いいなとか結構あるし。
じゃあ作品でもいいよ。
あ、嫌いな作品、
嫌いな作品。
あ、それはあると思いますよ、うん、
じゃあ一応残しておこうか。
じゃあ次は嫌いな作品でいいですかね、うんうん、それの、うん、それの方が建設的かもしれないですね。
まあそうですね、
うん、
じゃあ一応残しておきましょう。
いい、
ということで今回はこの辺にしましょうかね。
へいへい、
ねえ、まあクソ暑いのでね。
暑いっすよ、冷房止めてますね今。
え、なんで。
え、今ね、クーラーの真下で撮ってるから結構うるさいのよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、だから今ちょっと止めてるよ。
マジか、俺全然つけて収録した。
あ、いや、別に拾ってないんだったら全然問題ないですよ、うん、いや、うん、ここの位置は相当うるさいんだよ、本当に。
そうかそうか、
うん、いや、
暑いっすね。最近はもうあれだよね、外出は避けた方がいいよね。
いや、もう死にますよ、本当出たら。
本当だよね、なんか中東みたいな音になってきたよ。
ああ、だって今日40度でしょ、
ね、
熊谷が、
うん、 ね、僕ら小学生の時はね30度いったらビビったからね。
そうね、30が大台だったね、うん、今もう30度普通だもんな。
ね、30とかだと割と大丈夫だなって思うもんね。
うん、
とも甲子園とかやめた方がいいよね。
ね、なんなんすかねあれね、ほんとあら、いまだにやっぱりね、ちょっとやっぱ夏場汗かきながら球児たちが頑張ってるっていうか、青少年が頑張ってるのがいい、美しいって思ってる人いるんでしょ、やっぱ。
いや、いるよ。あれはもう多分ね、誰かが死なないとやめないと思うよ。
ですよね、あの偉い人たちが死なないとダメですよね。
うん。
まあ、あと、余震場、そういう価値観は、ね、あったとしても、まあ、それは昔はそこまで熱くなかったからってだけの話じゃないですか。
そうそう。
あとね、昔も死んでたんでしょうしね。
ね、
昔も熱中症とかでバタバタ死んでたんだけど、今ほど騒がれなかったんでしょう、おそらく。
そうかね。
うん。あ、夏の、そう
だ、う
ん、夏の風物詩で、まあ、今年も何人か死んだなぐらいのノリだったんじゃないですかね。
それいつの話？
昭和初期とかさ。やばい。まあ、命の単価がしかるべきね、ちゃんと価格になってきてるってことですよ、本当。
まあね。なので皆さん、いいところでラジオでも聞いてください。
はい、
はい、ということで、ご意見ご感想は、dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、それではこの辺で、
はい。いわゆる多く聞かれている批判とちょっと別にしてほしいなっていう